まあ、僕最近結構、あの浜岡と龍空もしくは、浜岡と龍空と聖五郎のパターンだったじゃないですか、うん、放送って、
はいはい、
ほとんどなんかこう浜岡と聖五郎2人っていう放送がなかったんですよね実は。
ああ確かにそうだね、だいぶ前に1回やったぐらいだね。
ああそうそうそう、かなり前だったんでね。
ああ
で、まあなんか私実は個人的になんか自分でやってるのもやってるのに変なんですけど、
はい、
まあ、ディープボンドのすごいファンなんですよ
ありがとうございます
なんかもうリスナーとかが弾くぐらいなんか聞いてたりするんだよね、まあ、で特に聞くのはやっぱり自分が参加してないその放送とかやっぱ面白くて。
ああそうなんだ。
だから2人がそのなんていうの収録したりするのをなんかこう聞いたりするの結構好きなんだよね。どんなこと喋ってんだろうな。
ああなるほど。
でその第165回をちょっと久しぶりに楽しみにして、
はい、
2人のねその放送を聞いたんだけどさ、
うん、
でちょそれはさ聞いた時にちょっと実はさその放送を聞いてまあなんかこうちょっと一言物申したいことが出てきてしまって。
おお。
で今日はその一言申したいっていうことを、まあ、題材にしてちょっと。
ああ
なと。
なるほど。
ね、まあ、ちなみにその第165回って、
うん、
まあ、聞いていただければ分かるんだけど要約すると何の話だったかっていうと、
うん、
まあ、簡単に言うとその聖五郎が、
うん、
まあ、友達に騙されてひどい思いをしちゃったよねって
、うん、ああそうだね、はいはい、
だったね確か、
うんうん、
でなんかその話の中でなんかこう
でも実害は2000円だけどね。
え
多分聖五郎の実害実害2000円プラスちょっと精神的なねショックぐらいじゃない
まあまあね、そうだよね、金額としての被害はまあ、
うん、
まあそんなもんだったかもしれないけど、ただまあその聖五郎の気持ちから言ったら、
うん、
まあとてもすごい傷ついたってい
う
話だったわけです、
うん、そうだね、金額じゃなくてまあそっちの方が大きいかもしれないね。
そうそうそう、はい、あの何年もね付き合ってきたのにっていう話だったと思うんだけど、
うんうん、
でね、まあまあその話自体に関しては、まあ、別に真実だしそこに対して何かこう物申したいっていうことがあったわけではなくて、
うん、
まあなんかその話題がさ出てきた時にさ、
うん、
こう浜岡がさ聖五郎にさ、
うん、
なんか多分こんな感じで振ったと思うんだよ、なんか、
うん、
なんかその確か聖五郎が、うん、そのトレーナーとして、
うん、
なんか講習会に参加した時にあの複数 の, その講師から、
はいはい、
まあ、金儲けばっかり考えてるトレーナーはダメだっていうふ
う
なことを言われたみたい な,、うん、なんか話をしてたんだよね、
はいはい、
ほらそういうふうに自分がお金でなんか友達に騙されてたから、
うん、
まあ、それを聞く、まあまあ、トレーナーとしてもその金儲けかばっかり考えてトレーナーはダメだっていうことを、
うん、
すぐこっちから言われたから、これはもう共通して言われてるんだからやっぱり金儲けばっかり考えてる人はダメだよねっていうような話をしてたんだよね、
うん、
でその時にすかさず浜岡がなんか、うん、いやでもそもそもリュークって金儲けばっかりなんかこの頃話してるよねみたいな振りをしたと思うんだよ。
しましたね、しました、覚えてます、はい。
でなんか聖五郎にじゃあ仮想通貨どうなのみたいな、
うんうん、
なんか質問をなんかした部分があって、
しました、はい、
そで覚えてます。なんかそれを聞いた時に、
うん、
なんか別にそれを言われたからそれについてなんかその腹を立てたとかそういう話ではなくて、
うん、
なんかねまだその実はビットコインってすごい勘違いされてるんだなっていうのを気づいたわけだよ、うん、
あーはいはいはい。
なんかね、これは別に今回のその話に限ったわけじゃなくて、なんか最近以前に比べれば結構さメディアとかでも取り上げられるようになったじゃないですか。
すごいよね今ね、うん、
うん、でなんかねそういう話聞いてるとさ大抵さなんかまあついて回るのは金儲けの話じゃん、
うん、
なんかビットコインを買って資産が100倍になりましたとかさ、
うん、
億万長者になった人たちの体験談ですみたいな、なんかそんなのばっかりじゃん。
はいはいはいはい、うん、
だから世間のその仮想通貨に対するイメージって、まあ、まあそんなもんなんだろうなとは、まあ、確かに思うんだけど、
うん、
でもなんかさそのなんていうの かったっていうのは、
うん、
ビットコインっていうのがなんか本質的にその金儲けのツールじゃないんだよっていうことをやっぱり強く言いたいんだよね。
あ、
なんかさ、今言った通りさ、安易になんかビットコイン好きな人イコールお金儲け大好きな人みたいなイメージがすごいやっぱり強いじゃん、
うん、
でもなんかそれって前ちょっとね、あの LINE でやり取りした時にあの一例挙げて言ったかもしれないけど、
うん、
なんか別にさ、お金儲けするのってビットコインじゃなくて よくねみたいな、
うん、
だってね、ビットコインじゃなくたってさ、世の中にさ、なんか金融商品っていくらでもあるわけじゃん。
確かに。
株だろうが為替だろうが先物だろうが、
うん、
まあ、何でもあるわけじゃん、
うん、
言ってしまえばさ、あの YouTuber とかさ、バリューアーとかたちだってみんなあれだってさ、新しいそのなんていうの、時代の価値みたいな形でお金儲けしてるわけでしょ。
はいはいはい。
だからなんかそのなんて言うんだろう、例え話なんだけど、
うん、
なんか包丁ってあるじゃん、
うん、
包丁ってさ、なんかまあ調理器具として発明されたわけじゃん、便利だから、
うんうん、
なんかその包丁って使い方間違えるとさ、人殺すことできるでしょ、
うん、
でそれってさ、でも人殺せるからさ、
うん、
なんか包丁は危険だからもう絶対使うべきじゃないってさ、
うんうん、
言ってる人って世の中にいないじゃん。
うんうんうんうん。
今だって普通にね、あのみんな包丁使って、まあ、そういう人を殺すかもしれないリスクは抱えながらもさ、
うん、
まあ、使われてきてるわけ
だ、包丁って、うんうんうん、
だからなんかさ、そのビットコインが出てきた時もそうなんだけど、なんかビットコインあるからなんか詐欺が増えたとかさ、
うん、
ビットコインがあるからこうなんか金儲けばっかりできるんだっていう、なんかその安易ななんか考えでこうなんでこうやっぱり定着しちゃうんだろうなっていうのは前から感じてるんだよね、
うん、ああ、だからそれはちょっと本意じゃないよっていう話。
そうそうそうそうそう、あ、
なるほど。
でなんかこういう話すると、え、何、じゃあリュウクはお金そんな好きじゃない、お金いらないのみたいな思うかもしれないけど、そこは、いや、言っとくけど、それは浜岡がこの前放送で言ったのと同じですよ。あの全くお金儲けに関しては否定する気はない、全くないですよ、
うん、
だってね、言ってしまえばさ、うちらがいるこの日本はさ、資本主義なわけじゃん、
うん、
で資本主義の社会に生きてるってことは、まあ、お金が必要なわけだよね。
そうだね、うん、
でそれを否定、お金を否定するってことは社会そのものの仕組みをまあ否定するのと同じなわけだから、
うんうんうん、
まあ、別にいいんですよ、それは。お金儲けはしていい、もちろんしていいんだけど、
はい、
だけどなんか安易にさっき言った通り、そのビットコイン大好きイコールお金大好きっていうのに結びつけるのはどうなんだろうっていう話だよね。
あ、
どう、浜岡はそのやっぱりそういう、まあ、率直に意見を聞かせてほしいんだけど、やっぱりなんかビットコイン仮想通貨、
うん、
よくやってるイコールやっぱりその投資お金儲けみたいなやっぱイメージってやっぱ強い。
まあ正直言うと、いや俺はリュウクの話をいろいろ聞いてるから、まあまあ、あのその意味するところは理解した上で。まあ、あえてそういうなんかね、世間のなんかこう人たちの意見を代弁する感じで言ったところもあるんだけど、まあだからなんだろうな、理解はした上であえてね、そのなんていうの、世論を言ったつもりなんだけど、まあ俺がそうだね、思うのは確かにそう、今のもともとほらビットコインって、
うん、
まあリュウカ言ってたのはあのブロックチェーンか、
うん、
を利用したね、一つのなんかシステムであって、でなんていうかな、まあそれを実証するためというか、
うん、
まああえてそういうお金っていう形にして、そのビットコインがうまくいくかみたいな、であとやっぱりなんていうの、その世間に浸透しないと ね、その実験にならないからさ、やっぱお金っていう形にして、みんながこうね、そこに飛びついて、まあそこに興味を得るようなやり方でやってるんだけど、まあ正直今は本当その、もともとそれ狙ってたと思うんだけど、まあ完全にその、投機的な側面ばっかね、フィーチャーされちゃって、もともとのね、なんかそのブロックチェーンっていうところの議論は、ほとんどね、埋もれちゃってるから、まあそれでいいのかなっていうのは、思うよ。
そうだね。かなり的確。まあまあ、そうだよね。まあ、ずっとラジオでもね、その発信、まあ、し続けてきたから、ここら辺はちょっと、あえてね、聞くのはね、ちょっとなんか、いけずだったかもしれないけど、まあまあ、でもね、ただなんか、今言った、そもそもビットコインって、お金じゃないの？みたいなことを聞かれたりとかするんだけど、まあ、そもそもその仮想通貨自体が一体何なの、正体が何なのかっていうのがやっぱり正しく理解できないからこそ、まあ、なんかそのね、人がさ、なんか新しいものに出会った時にさ、それを理解する方法って、前ちょっと話したかもしれないけど、まあ、本質の話で、その物事の本質を見抜くときにどうする、人間はどうするかっていう話、LINE でちょっとやり取りしたと思うんだけど、多分人間ってその今までの自分の経験とか身近なその体験談を通して、その新しいなんかその事象を多分リンクさせるんだよね、過去の記憶と。で、その近いものと照らし合わせて、あ、多分これ新しいものっていうのはこういったことなんだろうなって、こう情報をどんどんそぎ落としていって、自分なりにシンプルにして答えを出して、あ、多分このものっていうのはこういうことなんだなって多分理解すると思うんだよ。まあ、これは私の持論なんですけど。
まあそうだと思うよ。
で、ただ、その削り落とす作業っていうのは正しくできればいいんだけど、誤ってその本質的な部分の情報を削ぎ落としてしまうと、実はなんか自分でこうだろうって思ってたことが全然こう的外れだった理解であるっていうことは多分往々にしてあると思うんだよね。だからそれがまさにビットコインもそうなんじゃないかなと。
なるほど。
だから今までの経験から、あ、それって多分なんか新しいお金なのかなとか、なんか今使われてるスイカとかさ、パスモみたいな、ああいう電子マネーなのかなとか、そういう情報とこう照らし合わせてって、ああ、なんかこうインターネット上で使える、なんかパスモとかスイカと違うなんか電子マネーみたいなものなのかな、みたいな、多分そういうだと思うんだよね。そうすると、じゃあ、そもそもビットコインってなんかお金じゃん、みたいな。っていう多分理解に行き着くと思うんだよ。それがまさにさっき言ったそのビットコインイコールお金イコールビットコイン大好きイコールお金大好きみたいな イメージにつながっちゃうのかなと思って。だけど、まあ一番最初に言った通り、ビットコインは実はお金ではないんだよね。
金ではない。
だってさ、今なんか一例で挙げたけど、例えばほらペーパルとかさ、クレジットカードとか、世の中にいろんなそういうさ、デジタルキャッシュってあるじゃん。いいじゃん、それで。もしね、もし例えば、もう、既存でそういうさ、仕組みがあってさ、まあ今動いてるわけじゃん、うまく。実際にさ、インターネットでさ、何か物を買った時とかは、そのペーパルとか、もしくはさ、クレジットカードで支払いしてるじゃん。ってんだからいいじゃん、もうそれで。で、その一つに、例えばそのビットコインがもし本当にあるとしたらだよ、何の問題もつまり解決してないわけだから、もう既存のシステムでいいじゃん、うまくいってるんだから。だから
確か
そ
に。
れが多分間違った理解だと思うんだよ。お金じゃないんだよ、つまりそのクレジットカードとか、ペーパルとか、スイカとか、そういう電子マネーと違うんだよっていうことが理解できないと、やっぱりそういう、なんていうの、間違った理解に多分行き着いちゃうんだろうなっていうふうに思うんだよね。 は多分圧倒的に、
うん、
もうなんていうの、勘違いしやすいというか、
うん、
多くの間違って理解してる部分なのかなっていうふうに思うんだよね。
なるほど。じゃあお金じゃないとすると何なのかな、なんだと思っとけばいいのかね。
そうでね、
うん、
ちょっとまあそれをまあ取り上げたいとは思うんだけど、その前に、うん、いやね、大体さ、そのやっぱり周りで仮想通貨に興味あったりとかビットコインに興味ある人って、
うん、
やっぱそこに疑うわけよ、
うん、
ビットコインって何なのとか仮想通貨って何なのっていうふうに聞かれた時に、うん、まあお金じゃないんだよっていうふうに言うと、じゃあお金じゃないんだったら何、
うん、
やっぱ同じように聞かれるんだよね。
なるほど。
でうまく説明しようとすればするほど、
うん、
うまく理解してもらえないんだよ、なぜか。
へ
ー、これはすごいね、ずっとここ数年ジレンマでさ、
うん、
なんで理解してほしいのに、このビットコインのさっき言った本質っていう部分を、
うん、
うまく理解してもらえないのかな。その人が理解するときにどういうプロセスで人が物事を理解していくのかっていうのも十分にいろいろ自分なりに勉強したらいるんだけど、それでもうまくビットコインっていうものを伝えられないっていうジレンマが何年も何年も続いて、このラジオを通していろいろあだこうだ言ったんだけど、結局多分うまくそれは今でも伝わってないなって思ってるんだよ、実は。
それはね、そのなんかまあさっき言ったみたいな、その何か代わりに身近なものにさ例えるみたいなあったけど、そういう身近なものないってこと、同じようなものが。
いや、そう、まさにその通りなんだよ。そもそもさ、
うん、
新しい技術、まあそのビットコインも新しい技術だ、技術ってかシステムだと思うんだけど、
うん、
何か新しいものが生まれるときって、
うん、
既存の何か問題があって、それを解決したいから新しい技術っていうのができるわけじゃん、
うん、
だからさっき言った通り、クレジットカードとか、
うん、
もうペイパルで解決してる問題は、
うん、
ビットコイン問題じゃないわけよ、
うん、
だっていらないわけだから、
うん、
だからビットコインを理解するには、そもそもビットコインが何の問題を解決したくてこの世に誕生したかっていうことをうまく理解できないと、
あー、なるほど、
いらないのかなっていう結論に行ったんだよね。
まあそうだよね、何かの問題を解決するために開発されただよね。
問題の話に入る前に厄介なのがね、
うん、
そもそもそのビットコインが何を解決しようとしてるかっていうと、今ある既存の、うん、例えば円とかドルとか、
うん、
インドとかそういったものを、まあ、ここでは一応フィアットマネーっていうふうに、まあ、呼ぶとしてね、
うん、
現在ある世の中にある国が管理しているお金を、まあ、フィアットマネーっていうふうに、まあ、定義した場合に、
はい、
そのフィアットマネーは、まあ、当たり前だけど、まあ、国が自分たちの信用をもとに何かしら紙幣なり、
うん
ね、硬貨なりを使って、
うん
まあ、人々に配布して、
うん、
人々がそれを、まあ、国民がそれを使って、
うん
価値の、まあ、やり取りをするわけじゃん、
うん、
だけど、まあ、それはいいんだよ、今までそういうシステムがあってうまくいってんだから、それはまあ全然問題ないんだけど、
うん、
だけどここで大きな問題になるのが、結局、まあ、いつも言ってる通り、その管理する人が必要になっちゃうんだよね、
うん、
だって当たり前じゃん、国が管理しなきゃさ、お金ってうまくいくわけないよね、
うんうんうん、
だけど中央にそういった管理者がいないと、
うん、
仕組みが成立しないっていうことは、
うん、
コストがかかるよね、それを維持するために、
うん、
でそれは見えないコストかもしれないけど、でもそのコストってどこに降りかかってくるのかっていうと、我々国民だよね、最終的に。
あ、
それを利用する利用者だよね。
はいはいはい。
でそれってまあ身近な例で言うと何かっていうと、例えばさ、なんか自分がさ利用してるサービスがあって、
うん、
でそのサービスがよりなんていうの、質の高いサービスを提供しようとした場合に、
うん、
まあ、人件費とかコストがかかるわけじゃん、
うん、
すると例えば自分が利用してた場合には、そのなんか例えば会員費かどうかわからないし、その、うん、まあ 商品かどうかわからないけど、
うん、
自分が買う対価に上乗せされていくわけだよね、そのサービス料っていうのは、
うんうん、
だからつまりそれはなぜかっていうと、そこに管理者がいて、その管理者が何かのサービスを提供しようとする場合には必ずコストがかかるっていうことだよね、
うん、
でまさにこれが今言ったそのフィアットマネーもそうなんだよ。フィアットマネーも我々は、ね、なんとなくこう自分の手元に持ってるけど、
うん、
持ってるだけでどんどんコストがかかるわけよ。
ああ、なるほど。
ここまでは大丈夫かな。
大丈夫大丈夫。だって実際ね、物理的なお金ってさ、やっぱね、まず紙代当然なんかかかるだろうし、印刷代もかかるし、であとその運ぶ運搬もね、運搬代かかるし、で運ぶ人もいるし、
あと偽造されないように細工しなきゃいけないじゃん。
あ、そうだね、細工するし、であとまあ金庫とかに入れたらその金庫管理する人とかいるだろうし、まあいろんなね、人が介在してね、盗まれないようにとかしてるっていうだけで、まあ、コストがかかってるっていうのは、まあ、理解できるよ。
理解できるよね。
うん、
で、まあ、ここでちょっと今その余談で今話してしまったんだけど、うん、そもそもそのビットコインの仕組みを理解するために、
うん、
前提知識として必要なのが、
うん、
お金って何なのっていうことを知らないと、実はその問題の話にたどり着けなくて、
うん、
なぜかっていうと、ビットコインは結論から言ってしまえば、
うん、
今あるそういう金融システム、お金のシステム、フィアットマネーのシステムにおいて、
うん、
問題がある問題があって、その問題を解決したいがためにビットコインっていうのが生み出されたから、
うん、
そもそもお金の仕組みがわからないと、
うん、
いくら説明を聞いても何を解決しようとしてるかっていうのは理解できないんだよね。
それは、そうだね、そうだね。
結構ね、多分その日本人なんか多いと思うんだけど、学校でさ、お金の仕組みの勉強ってしないじゃん。
しない、誰も教えてくれない。
誰も教えてくれないじゃん。
うん、
だから知らないよね、お金がどこから生まれてどういうふうに、ね、増えてってどういうふうにうちらの手に渡るっていうことを事細かく知ってる人って多分少ないと思うんだよ。
うん、
大まかには知ってると思うよ。
うん、
だけどじゃあ実際にどこでお金が生まれて、どういうふうに増えて、どういうふうに手に渡って、うん、最終的にどういうふうにうちらの手元に来るかって多分分かんないと思うんだよ。
そうだね。
まあラジオとかでも何度かね、そこら辺はちょこちょこっていうふうにこう触れたりとかはしたけど、
うん、
だから今の今回のこの放送の中では、
うん、
その物体のお金の仕組みまで話してしまうと、
うん、
まあ、一枠かかってしまうから、ここでは、ね、話には触れないけど、ただ、その話に触れる前の前提、
まあ、
予期として、つまりビットコインを正しく理解するためには、
うん、
今現在あるお金の仕組みを知らなきゃいけないんだっていうところまでを、
うん、
まずこう情報発信したかったなっていうところがあって、今ちょっとこれさせてもらったんだよね。
うんうん、
で次回、まあ、聖五郎とコマオカ、あと、
うん、
ユク3人含めて、じゃあ今ある世の中のお金の仕組みって何なんだろうっていうところから、最終的にビットコインってそのこの問題を解決したくて生まれたものなんだよっていう理解に持ってい
こうかな。そういうことね。
うん、
なるほど。それは非常に興味深いね。俺もよくわかんないもん、その教えられてないから。
そうだよね。
うん、
面白いと思うんだよね。いや、なんかなんだろうな、ちょっと不思議に感じるのはさ、なんかさっき言ったけど、今のね、日本っていうのが資本主義で成り立ってるわけなんだけど、
うん、
その割にはさ、なんか理由はわからないけど、
うん、
なんか疎くない？そういう部分にお金欲しいって言ってるのに、お金の仕組みよく分かってなかったりとかさ。まあ、お金の仕組み知らなかったとしても、別にお金を手に入れることはできるけど、
うん、
でも自分がさ、ね、命すり減ってでも稼ごうとしてるお金がどういうふうに生まれてるのかって、なんで知ろうと思わないのかなっていうのはすごく不思議に思ってしまうんだよね。
あ、
だってお金ってさ、考えてみたら怖いと思わない？
え？
さっきのほら、牛島くんの話じゃないけどさ、
うん、
自分たちがさ、その生活をより良くするためとか、もしくは、
うん、
もうお互いの価値を交換しやすくするためにある道具だよね、
うん、
お金って。なのにそのさ、優先順位が変わってさ、お金がないがためにさ、自分の命を落としたりする人もいるでしょ、世の中に。
うんうん。
でそういうものってある他に、自分の命よりも優先されてしまうものって。
自分の命よりも優先、
なかなかないよね。
ああ、
例えばほら、その自分の命と引き換えに家族を助けるとかさ、
うん、
そういうのはね、数少ない中ではあるかもしれないけど、ほとんど自分の命って物と比較したら絶対先に来るじゃん、優先順位って。
うんうんうん。
お金だけは違うじゃん。
ああ。
別に死ななくてもいいのに、破産したことによって絶望して死んじゃうことだってあるでしょ。
うん、あるね。
っていうことは、それは優先順位が変わってるわけよ。
うんうん。
つまりお金の方が自分の命よりも大切にいつしかなってしまって、それがないからもう自分は生きてる、あ、その意味がなくなってしまうとかさ、
うん、
だから多分ね、自殺しちゃうわけでしょ、
うん、
だからお金ってそう考えるとすごい恐ろしいものというかさ。
確かにね。まあなんかよくわかんないね、なんかその考えれば考えるほど。
そうだよね。なんなのか、だから、まあ、うんうんうん、
池上さんに教えてほしいよ、ほんと。
だから次回は、うん、あのちょっと池上さん意識して、池上さんよりも分かりやすく、うん、そのお金とは何なのかっていうことを
マジで
ちょっと放送したいなと思って。
それはすごいな、うん、
彼でも分かるお金とは何かみたいなさ、
うん、ちなみにそのリュークが見てお金のことを、まあ、ビットコインでもいいけど、理解してる人ってのはいるの、やっぱそれなりに。
いや、なんかその自分も含めてそうだったんだけど、うん、お金のことに関して本当になんていうの、深く理解してる人って専門家以外にいないんだよね。
ああ、
結構こういう、例えば池上さんとかさ、うん、経済学者とかさ、
うん、
そういう金融商品扱ってる人とか、まあそういう一部のさ、専門的な商品を見てる人以外は、
うん、
まあ、あと銀行マンとかもそうだろうけど、うん、その多分もうお金がどういう仕組みで動いてて、
うん、
でどこから生まれてどこに消えていくのかとかさ、
うん、
ライフサイクルみたいのを知ってる人とかっていうのは、うん、多分専門家だけなんじゃないかなと思うよ。
なるほど、わかりました。じゃあそれは、続きは、
はい、
聖五郎も入れてってことだね。
そうだね。なんで、まあ、今後その次回の放送に今なってしまうんですけど、
はい、
ビットコインを理解するために、まあ、まずは今あるこの世の中のお金の仕組みを、
なるほど、
みんなに理解しましょうと。
あ、じゃあ次回はあれだね、あのそうだったのか、リューク先生によるお金の話だね。そうそうそう。1時間スペシャル。
池上先生ばりのね。
じゃあ俺と聖五郎はなんか、まあ、あのね、なんかひな壇みたいな感じで。
あ、そうそうそう、たまにこう質問するから、ね、ちょっと答えてもら
って。じゃあいい質問ができるようにちょっと頑張ります。
で、まあ最終的にはまあ1回でね全部話し切るのってのは難しくて、最初にお金のその仕組みの話をして、でじゃあそのお金の仕組みの話が分かったら、じゃあ次にその今ある金融システムというか、そのお金のシステムの中でどこに問題があるのかっていうのを理解して、
うん、はい、
3ステップで、最後のステップとして、3番目のステップとしては、
うん、
じゃあその問題を解決するためにビットコインはどういうふうにアプローチしてるのかっていうのをこの3部作で理解すれば、
うん、
世の中に一体何なのかっていうのが理解できる。
え、それは何、その次、次回でもまとめてできるところ。
いや、多分次回はお金。
あ、そっか。
はい、
はい、では終わりましょう。はいはい。